お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、食料がなくなってつぶやくイスラエル、マナとウズラが神様によって用意される、マナの説明と収集、そしてイスラエルに安息日が与えられる。今日の聖書の箇所は出エジプト記16章1節から31節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、16章の学びに入りますが、今度は食料が底をつき、イスラエルはモーセにつぶやきます。その結果、神様はマナとウズラを用意され、イスラエルは神様から指示を受け、マナを集めます。そしてイスラエルに安息日が与えられます。イスラエル民族はエジプトを出て紅海を渡り、シナイ山にやってきた後、7つの経験をします。今までのところ、彼らはモーセの歌を歌い、その後荒野に3日の道のりを行き、水が苦いマラに来て、そして水と木が豊かにあるエリムに旅します。エリムは実り豊かなクリスチャンの経験のイメージで、神様は試練の後に必ず私たちをこのような平安と祝福の場所に連れてきてくださると約束しておられます。さて、イスラエル人は真の荒野にやってきました。神様はここでイスラエルにマナとウズラを与えます。そしてこれらのイスラエル人の経験を通して、私たちはキリストが命のパンであることを確認します。出エジプト記15章1節から3節。ついでイスラエル人の全回収はエリムから旅立ち、エジプトの地を出て、第二の月の15日にエリムとシナイとの間にある真の荒野に入った。その時イスラエル人の全回収はこの荒野でモーセとアロンにつぶやいた。イスラエル人は彼らに言った。エジプトの地で肉鍋のそばに座り、パンを満ち足りるまで食べていた時に、私たちは主の手にかかって死んでいたらよかったのに。事実、あなた方は私たちをこの荒野に連れ出して、この全集団を飢え死にさせようとしているのです。イスラエル人がエジプトを去ってからたったの2ヶ月半ほどしか経っていません。彼らは紅海に来た時につぶやきを始めました。しかし海を渡った時、彼らは贖いの歌であるモーセの歌を歌いました。でも彼らは間もなくつぶやき、ブツブツと不平を漏らし始めました。彼らはエジプトの奴隷の生活から解放されたいと心から願いましたが、荒野への旅の後、水と食料が足りなくなると不満を言い始めました。エジプトの肉鍋を思い出し、それを熱望しました。罪から救い出された多くの人たちが昔の生活に戻りたがります。私たちの多くがそのような誘惑の経験があります。ナッシュビルに住むある人が、自分は酒の密売と大酒飲みの生活から救われたと、その経験を話していました。彼は改心した時、ナッシュビルのすべての密売所を知っていました。救われてから最初の数ヶ月は、その場所の一つ一つの近くを通ることもしませんでした。なぜなら、そばを通れば自分がそこに入ってしまうことを彼は知っていたからです。神様は自分の民を飢えさせるつもりなど毛頭ありませんでした。神様のご計画は、荒野を通して彼らを導くことであり、 神様は彼らの世話をしてくださると約束されたのです。4節から7節。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなた方のためにパンが天から降るようにする。民は外に出て毎日一日分を集めなければならない。これは彼らが私の教えに従って歩むかどうかを試みるためである。6日目に彼らが持ってきたものを整える場合、日ごとに集める分の2倍とする。それでモーセとアロンはすべてのイスラエル人に言った。夕方にはあなた方は主がエジプトの地からあなた方を連れ出されたことを知り、朝には主の栄光を見る。主に対するあなた方のつぶやきを主が聞かれたのです。あなた方がこの私たちにつぶやくとは、一体私たちは何なのだろう。モーセとアロンは回収に言います。あなた方はなぜ私たちに対してつぶやくのか。私たちはただの人間だ。私たちには何もできない。私たちがあなた方のために食料を用意することはできない。あなた方がつぶやいたのは私たちにではなく神様に対してつぶやいたのだ。神様は確かにあなた方のつぶやきを聞かれたのだ。あなた方は神様のご栄光を見るだろう。イスラエルがつぶやくたびに神様の栄光が現れました。これは神様が不平を言ったり、不満を漏らしたり、荒探しをするクリスチャンがお好きではないことを示しています。残念ながら教会は不満を言うクリスチャンで満ちています。もしもつぶやいたり、不平を言ったり、不満を並べたりしなければならないような教会にあなたが今いるなら、そこから出て他のところへ行くべきですと、マギー博士は述べています。続いて8節。モーセはまた言った。夕方には主があなた方に食べる肉を与え、朝には満ち足りるほどパンを与えてくださるのは、あなた方が主に対してつぶやく、そのつぶやきを主が聞かれたからです。一体私たちは何なのだろうか。あなた方のつぶやきは、この私たちに対してではなく、主に対してなのです。教会で何かに不平を言い始めるなら、あなたはとても気をつけなければなりません。あなたは説教者に、または牧師に不平を言っているのでしょうか。それとも説教者か牧師があなたがそうあるべきだと思うほど親しみやすくないからでしょうか。先週の日曜日に牧師があなたに握手をしなかったからでしょうか。それとも最近あなたを家に訪問してくれないからでしょうか。そのようにあなたは牧師または説教者に対してつぶやいているのでしょうか。しかしあなたが彼に対して不平不満のつぶやきをするのは、彼が神様の言葉を教え、教会で神様の代理となっているからではないでしょうか。私たち説教者も時々つぶやきます。神様に対してつぶやいていないかどうか気をつけなければなりません。神様に対するつぶやきは、神様が嫌われるものの一つですと、マギー博士は強調しています。続いて9節から13節。モーセはアロンに言った。イスラエル人の全会衆に、主の前に近づきなさい。主があなた方のつぶやきを聞かれたから、と言いなさい。アロンがイスラエル人の全会衆に告げたとき、彼らは荒野の方に振り向いた。見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに告げて仰せられた。私はイスラエル人のつぶやきを聞いた。彼らに告げて言え。あなた方は夕暮れには肉を食べ、朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神、主であることを知るようになる。それから夕方になるとうずらが飛んできて宿営を覆い、朝になると宿営の周りに露が一面に降りた。 神様はイスラエル人にマナをくださっただけでなく、うずらも送ってくださいました。彼らはうずらとマナを食べました。続いて神様はマナについて説明し、その集め方を具体的に指示されます。マナはイスラエル人がアラノを旅する間の天からの食物でした。14節。その一面の露が上がると見よ、アラノの表には地に降りた白い霜のような細かいもの、鱗のような細かいものがあった。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ一人当たり一オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよ。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。イスラエル人たちはその一日に必要な分だけのマナを集めなければなりませんでした。17節から18節。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。食いしん坊も自分の分以上にマナをもらうことはありませんでした。19節から21節。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。すると、それに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が熱くなるとそれは溶けた。マナは毎朝集めるべきものでした。一人一人が集めるのです。これは個人の経験となるべきでした。マナは命のパンとしての主イエス・キリストを語ります。ヨハネの福音書の6章がこれを確認していますと、マギー博士は述べています。ヨハネ6章32節から35節。イエスは彼らに言われた。誠に、誠に、あなた方に告げます。モーセは、あなた方に天からのパンを与えたのではありません。しかし私の父は、あなた方に天から誠のパンをお与えになります。というのは、神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるものだからです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、いつもそのパンを私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。22節から24節。6日目には彼らは2倍のパン、すなわち一人当たり2オメルずつ集めた。会衆の上に立つ者たちが皆、モーセのところに来て告げたとき、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうです。明日は全き休みの日、主の聖なる安息である。あなた方は焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ。残ったものはすべて朝まで保存するため取っておけ。それで彼らはモーセの命じた通りにそれを朝まで取っておいたが、それは臭くもならず、ウジも湧かなかった。神様は一日一日の必要を満たされましたが、安息日の前の日には2日分を集めなければなりませんでした。マナはご自分の命を 世のために差し出すために天から下って来られた命のパンであるキリストを表しています。イエス・キリストが本当の命のパンです。主イエス・キリストこそが私たちに命の食物を与えてくださる方です。また、申命記8章4節には、イスラエル人たちが荒野をさまよった40年の間、彼らの足が腫れなかったと書かれています。申命記8章4節。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。足の腫れを引き起こす一つの理由は、バランスの悪い食事にあるということを聞いたことがあります。イスラエル人が荒野を旅するときに足が腫れないように、彼らに必要なすべてのビタミンはマナの中に入っていたのではないでしょうか。マナは彼らの健康を支え、荒野の旅を続けさせるために十分な栄養を備えていました。さて、ここで神様はイスラエルに安息日を与えられます。25節から26節。それでモーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息であるから。今日はそれを野で見つけることはできません。6日の間はそれを集めることができます。しかし安息の7日目にはそれはありません。安息日は公に律法が与えられる前にイスラエルに与えられました。31節。イスラエルの家はそれをマナと名付けた。それはコエンドロの種のようで、白くその味は蜜を入れたせんべいのようであった。このマナを詳しく説明するのは難しいのですが、マナはイスラエルに必要だったすべての栄養を含む素晴らしい食物でした。おそらく彼らが味わいたいと思うようなすべての味がしたのではないかと思います。そしてマナはとてもワクワクするような食物だったのに、しかし残念なことにイスラエルのうちに混じってきていた者たちが不平を言い始めます。民数記の11章4節から5節には、私たちがマナについて正しく理解することを助けてくれる出来事が記されています。民数記11章4節から5節。また彼らのうちに混じってきていた者が激しい欲望に駆られ、その上、イスラエル人もまた大声で泣いて言った。ああ、肉が食べたい。エジプトでタダで魚を食べていたことを思い出す。キュウリも、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。彼らのうちに混じってきていた者たちが、エジプトから離れた後、荒野で懐かしがったのはこのようなものでした。彼らが懐かしがった食物には、地上になるものと地中になるものとがあります。キュウリ、スイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクのようなものは薬味のようなもので、大した栄養価値はありません。この世の人々が食べるようなものは、ただの薬味なので、私たちを心底から満足させることはありません。イスラエルに混じってきた者たちは、エジプトで食べていたものを思い出し、それを食べたがっています。民数記11章6節にはさらに次のように書かれています。だが今や、私たちの喉は干からびてしまった。何もなくて、このマナを見るだけだ。彼らは、マナの他に何も食べるものがないと言って不平を漏らしました。民数記11章7節はこのように続きます。マナは、コエンドロの種のようで、その色は、ベドラハのようであった。まるで神様がこう言っておられるようです。これらの人々はフライドチキンとアイスクリームとケーキを一緒にしたような私の食物を蔑んだ。マナは退屈な食べ物ではありませんでしたが、イスラエルに混じってきた者たちは欲しくないと不平を漏らし、イスラエル人全体に悪い影響を及ぼしたのです。 民数記11章8節には続いて次のような記述があります。人々は歩き回ってそれを集め、引き薄で引くか、薄でついてこれを鍋で煮てパン菓子を作っていた。その味はおいしいクリームの味のようであった。マナはいろいろな方法で料理することができました。引き薄で引くか、薄でついてこれを鍋で煮てパン菓子を作るか、キャセロールにしました。まあもちろん聖書にはこのキャセロールというのは出てこないんですけれども、これはマギー博士特有のユーモアですね。キャセロールというのは通常いろいろな材料を混ぜて味をつけ、チーズやソースをかけてオーブンで焼くアメリカの典型的な家庭料理ですね。またマギー博士はモーセおばさんのマナの食べ方1001なんという本も出版されたかもしれませんねとジョークを述べています。ところがイスラエルの子らは神様の天からの食物を蔑み、マナを食べることに不平を言いました。彼らはマナを食べるのに飽きてしまいました。その代わり彼らはエジプトの肉鍋を恋しがりました。彼らはせっかく解放されたのにエジプトに戻りたいとまで思っているのです。残念ながら改心してエジプトから解放されたのにエジプトに戻りたがってしまう人たちがいます。彼らは時々ニラや玉ねぎやニンニクが食べたいと神様に不平を言い、脇道にそれて戻ってしまうのです。今日完全に古い生活と手を切る必要のあるクリスチャンたちがいます。この世のように生活し続け、エジプトのものに頼って生きていながら、神様に用いられるようになったり、心に神様の平安をいただくなどということはできません。エジプトとは完全に手を切らなければなりません。私たちは天からの真のマナである主イエス・キリストによって生きなければならないのです。ガラテヤ5章16節には次のように書かれています。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。また、ガラテヤ人の手紙、5章22節から24節には、さらにこう書かれています。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる、立法はありません。キリストイエスにつく者は、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は食料がなくなってつぶやくイスラエル、マナとうずらが神様によって用意される、マナの説明と収集、そしてイスラエルに安息日が与えられるというテーマで、出エジプト記16章1節から31節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記16章32節から36節と17章1節から12節、イスラエルに安息日が与えられるその2、打ち叩かれた岩から水が湧き出る、そしてアマレクとの争いというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。